14ページです。引き続き経費回収率改善の必要があります。令和6年4月に初めて下水道使用料の値上げを行いましたが、昨今の社会情勢の変化を踏まえ、今後も生活に欠かせない下水道事業を安定的に継続するため、下水道事業と経営戦略を見直しました。下水道事業と経営戦略とは、下水道工業用水道事業が安定的に継続できるよう、中長期的な視点に立った経営課題の認識とその対応をまとめたものです。経営戦略について詳しくはこちら、二次元コードがあります。主な変更点、その1、公共下水道経費回収率推移。公共下水道の棒グラフ、折れ線グラフがあります。横軸は令和7年から令和16年までの年、縦軸の一つは金額で、0、500、1000の目盛りで単位は100万円、0円から10億円となっています。縦軸のもう一つは 0% から 100% の割合となっています。棒グラフ青は汚水処理費、赤は使用量、折れ線グラフは経費回収率となっています。それでは経費回収率推移、公共下水道のグラフを読みます。令和7年、汚水処理費青、5億6300万円、使用料赤、5億3600万円、経費回収率 95%。 令和8年、青、5億9000万円、赤、5億5600万円、94%。 令和9年、青、5億9800万円、赤、5億7000万円、95%。 令和10年、青、6億1600万円、赤、5億8900万円、96%。 令和11年、青、6億7800万円、赤、5億9200万円、87%。 令和12年、青、7億800万円、赤、5億9900万円、85%。 令和13年、青、7億2800万円、赤、6億200万円、83%。 令和14年、青、7億6900万円、赤、6億400万円、78%。 令和15年、青、7億8700万円、赤、6億600万円、77%。 令和16年、青、7億9800万円、赤、6億900万円、76%。グラフの読みを終わります。このままでは経費回収率は徐々に悪化を見込む。経費回収率とは、に施設の維持管理費などの汚水処理費を使用量で賄っている割合を示し、100% を理想とするものです。経費回収率が 100% 未満の場合は、汚水処理費と使用量の差額を徴税から補填することになります。悪化の要因は物価上昇や排水量増に備えるための水処理施設増設約12億円や、老朽化した機器の更新、 約38億円などの投資ですが、これらの投資は事業を安定的に継続するために不可欠なもので削ることができません。そのため、定期的な使用量の買い手、値上げが必要です。令和5年時点では、令和10年に 14% の値上げが必要としていましたが、経費回収率 100% を達成のため、次の通り、使用量買い手、値上げが必要です。令和10年、令和15年の改定率、値上げ率が暫定で記されています。令和10年 17.29%、令和15年 11.25%。主な変更点、その2、農業集落排水処理施設。このままでは、経費回収率は 40% 前後から改善しない。施設の統合を実施することにより、令和12年に若干改善するものの 40% 前後で推移する予定です。これは人口密度が低い地域を対象としており、使用量以上に施設整備費用がかかっているためです。そのため、定期的な使用量の買い手、値上げが必要です。公共下水道と同率で使用量改定が必要です。ただし、改定しても経費回収率 100% を達成することはできません。皆さんのご協力でも経費を削減できます。油など水に溶けないものを下水道に排出すると、機器の故障などが発生し、経費が増加します。不要な経費を削減するために、適切な利用にご協力をお願いします。イラストがあります。油を流しに流しています。これはダメ。トイレに紙おむつを流しています。これはダメ。問い合わせ、役場下水道課管理係、電話096-293-5679。15ページです。連載人権シリーズ、輝く人権。今回は人権擁護員として活躍している菊池英二さんにお話を聞きました。お尋ね。所属している子ども人権委員会の活動を教えてください。中心となる活動は、思いやりの心を育む人権教室です。人権守るくん、あゆみちゃんと、この人権守るくん、あゆみちゃんは人権イメージキャラクターです。人は漢字で人、権はローマ字で表記してあります。人権守るくん、あゆみちゃんと一緒に、町内の保育園、幼稚園、学童、学校などを訪問して、バルーンアートや手品を交え、子どもたち、みんなが優しい気持ちになるような DVD や紙芝居などを通して楽しく開催しています。子どもたちの真剣な眼差しや笑顔は、もっと頑張ろうという気持ちにさせてくれます。次に、人権に関わる相談をいつでも受けることができるよう、法務局では相談所が設けられています。小学生の SOS ミニレターの相談も受けています。誰にも言えなくて困っていることを手紙に書いてもらい、こう考えたらどうかな、こうしたらいいかな、と返事を書きます。本人が少しでも安心できるようアドバイスをします。夏休みに中学生に書いてもらった人権作文では、近年は性的指向、性自認や障害者の人権に関する内容が増えています。また、小学校での人権の花運動や、小中学生対象の スマホネット安全教室も開催しています。その他、保育士、幼稚園教諭の皆さんの児童虐待防止の研修も実施しました。子どもたちのサインに気づくことや、おかしいなと思った場合、迷わず関係機関に連絡することの大切さなどを伝えました。お尋ね、今後力を入れたいことは何ですか？知らないことは、心の中に差別や偏見を生み出し、人生において心の壁となっています。人権学習は、その壁を少しずつなくし、自分が幸せに生きるためのものです。子供は社会の宝です。明るい社会のため、もっと多くの保育園や団体に出向いていきたいと思います。写真が2枚あります。菊池英二さんの顔写真、そして学校保育で、学童保育で人権教育を開く菊池さん。問い合わせ、役場人権推進課、人権推進係、電話 096-293-0863。 ワクワク子育て70、新年度に向けて見直そう生活リズム。生活リズムが崩れやすい春休み、新年度に向けてしっかり睡眠をとり、生活リズムを整えていきましょう。睡眠不足による影響、身体面、疲れやすい、体調を崩しやすい、成長の遅れが出る可能性がある、運動機能の低下、精神面、集中力の低下、記憶、学習能力の低下、やる気が起こらない、イライラするなど、生活のリズムをリセットしよう。日中、毎朝同じ時間に起きる、起こす。太陽光を浴びる。適度な運動。夜、寝る前にスマホやテレビを見ないようにする。寝る時間を決め、同じ時間寝るようにする。子育てイベント情報チラシで、最新情報をゲットしよう。二次元コードがあります。子育てカフェ、月1回、無料、要予約。保健師や保育士などが対応します。気軽にお越しください。日時、4月25日金曜、午前10時から午後3時30分。場所、町老人福祉センター。協力、NPO 法人ペアレントネットワーク。申し込み、電話または二次元コード。役場子育て支援課、子育て支援係、電話 096-293-5981。 二次元コードがあります。